これより羽生市議会声の議会だよりをお届けします。音訳録音は羽生朗読ボランティアが担当します。注意点、録音は音訳録音編集の都合上原本と違う構成になっている場合やカットされている場合もありますのでご注意ください。詳細を知りたい方やご意見などがある方は議会広報委員会電話 048-561-1121 内線513へお問い合わせください。羽生市議会のホームページを開設しています。羽生市議会で検索。議会の詳細は市議会ホームページをどうぞ。羽生市議会だよりは毎年4回開催される定例会ごとに発行しています。詳細にわたって内容をお知りになりたい方は、羽生市議会ホームページをご確認ください。羽生市議会ホームページでは、市議会の概要をはじめ、定例会や臨時会の本会議で行われた一般質問や議案質疑の内容、政務活動費の収支報告一覧などを公開しております。また、議会のインターネット中継もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。羽生市議会のライブ中継と録画配信をしています。羽生市議会で検索。
二次元コードがあります。
傍聴について、本会議は市役所5階で受付をしていただければ、どなたでも傍聴、6時席できます。また、常任委員会、午前9時30分開会の傍聴6席も実施しておりますので、開催日などをご確認の上、開会前にお越しください。なお、傍聴する場合は次の点にご留意ください。マスクの着用、席エチケットの励行、手洗い、手指の消毒の徹底、他の傍聴者と2メートル程度の間隔を空けての着席。詳しくは市議会ホームページをご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 048-561-1121 内線513。
表紙です。羽生市議会だよりナンバー243、発行日2023年令和5年8月17日、編集議会広報委員会、発行羽生市議会。4年ぶりに開催、羽生天皇様夏祭り、7月8日。山車の上に乗った人々が太鼓などを叩き、それをたくさんの人が眺めている天皇様夏祭りのプラザ通りでの一コマの写真があります。令和5年6月定例会、議会改革特別委員会を設置。一般質問に11人が登壇。目次、市政に対する一般質問、2ページから7ページ。議案に対する質疑、ほか8ページ。審議案件と結果、ほか9ページ。各常任委員会の経過、10ページ。ボートレース戸田、11ページ。市政に対する一般質問、そこが聞きたい。一般質問の様子はインターネット録画配信をしています。掲載されている二次元コードから当該議員の動画をご確認いただけます。一般質問は提出議案以外で市政全般にわたる事務の執行状況や将来に向かっての方針などを執行部に問うものです。今期定例会では、6月29日、30日、7月3日の3日間にわたり、11人の議員によって行われました。主な質問と答弁の要旨は次の通りです。部活動の募集停止、休部、廃部に係る統一基準の制定を、島村つとむ議員、二次元コードがあります。質問、西中学校では令和5年4月から野球部、女子バスケットボール部、剣道部の 新入生の募集を停止した。そこで次の点について伺う。丸一、市内三中学校で統一した基準を作るべき。丸二、関係団体、学校運営協議会、生徒会、校長会、スポーツ団体等との協議について。答弁、学校教育部長。丸一、西中学校では、括弧一、二大会連続で単独チームとして大会出場できない場合、括弧二、所属人数が10人未満の場合、括弧三、所属人数が0人の学年がある場合、これら3つの条件のうち2つ以上を満たす場合は募集停止とすることを決定した。今後、子どもの数が減少することを鑑みると、教職員数も減少となることから、少人数部活動の継続問題がどの中学校でも起こりうることが予想できる。よって、市内三中学校長は、この西中学校の基準をベースに、市内統一基準を作成する検討を始めている。しかし、部活動数に応じた教職員数が確保されている場合は、少人数部活動になっても、継続は可能であると捉えている。丸二、西中学校では、募集停止の条件を満たす部活動があったことにより、教職員 PTA、学校運営協議会で検討を重ね、保護者と地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することを目的とした学校運営協議会で募集停止を正式決定した。決定するまでの期間、該当する部活動に所属している在校生、及び在校生の保護者、市内中学校長、学区の小学校長、校長会に周知説明を行い、決定後には、在校生及び在校生の保護者、新入生及び新入生の保護者に周知説明を行った。スポーツ競技団体及び関係各所への事前説明であるが、市教育委員会では、部活動の募集停止を考えている際には、スポーツ振興課とも連携を図り、該当の中学校から関係するスポーツ競技団体へ事前説明を行うように指導していきたいと考えている。剣道の練習に励む中学生の写真があります。その他の質問、羽生市に居住する外国人の対応は？長期化している事業の行政側の問題点は？田口悟議員。質問、東武鉄道車両基地予定地など事業が長期化している理由として行政側の組織構成や人事・人材育成の点で問題はないか伺う。答弁、まちづくり部長。企業の開発に関しての総合調整役として、まちづくり部に企業誘致推進課を設置し、ワンストップ窓口として調整を行っている。同課が中心となり、関係セクションとの情報共有や課題解決のための方策を進める体制になっている。まちづくり部では、企業誘致推進課及びまちづくり政策課に都市計画開発許可及び企業誘致事務の経験豊富な職員が在籍している。また、技術職である土木技師や建築技師という専門職が配置されており、適切なアドバイスができるような体制になっている。優遇的な組織体制の立ち上げについては、これまでも事例を伴わないプロジェクトチームを組んでいたが、職員のやる気と責任を持つ事例発令により、より積極的に取り組める体制にした。今後も専門的知識や多方面にわたる知識が豊富な職員の育成を図りながら、その経験知識を活用できるよう柔軟に対応していきたいと考えている。民間企業との人事交流については、開発を伴う企業誘致は、行政が責任を持って決定すべき事項であり、さらには個人の権利や 情報にも触れることも多く、事業初期段階での情報拡散があると大きなリスクになる。また、偏った民間企業への利益供与が生じることがあるといけないため、人事交流は難しい面があると考えている。今後は先進事例における人事交流の情報について調査・研究していきたい。組織改変については、企業誘致推進課が調整役を果たしており、まちづくり部内での組織改変は考えていない。東武鉄道車両基地予定地の写真があります。その他の質問、小須賀団地跡地は？今後の公園運営のあり方は？野中和弘議員。質問、公園の維持管理は地元自治会との共同により行っている。そこで次の点について伺う。1、公園施設の老朽化への対応と維持管理の現状について。2、維持管理している自治会からの意見について。答弁、まちづくり部長。1、老朽化への対応については、公園内の遊具は毎月1回の市職員の目視による日常点検、また年1回の専門業者による法定点検を実施し、修繕または更新工事などを実施している。維持管理の現状については、市内には都市公園法に基づく都市公園が40カ所、民間開発による公園が30カ所、合計70カ所あり、そのうち43カ所の公園管理を23の自治会に業務委託する形で、除草や清掃などの公園管理をお願いしている。自治会委託の公園での市の管理範囲は、浄化槽の点検や汲み取り、自治会で実施した除草や清掃で生じた草やゴミ等の回収、業務委託による定期的なトイレ清掃、公園等などの点検や修繕などを実施している。2、近年では自治会構成員の高齢化により作業が困難となっている。協力してくれる住民が少なく、一部の人に負担が押し付けられてしまう。委託料をもっと上げてほしい。公園の維持管理はすべて市でやってほしい、などの意見がある。公園の維持管理を市がすべて行うということは財政的に困難であり、今後もできる限り長く地域の皆様にご協力をお願いしたいと考えている。しかし、将来の公園管理の方法についての課題は、自治会と話し合いをしながら、より良い方策を検討していく必要はあると考えている。専門業者により公園遊具を点検している写真があります。その他の質問、熱中症対策の推進は？自治会未加入者のゴミ収集は？西山武義議員。質問、自治会加入率は年々減少傾向である。そこで次の点について伺う。1、自治会未加入者への対応について。2、自治会未加入の高齢者等のゴミ捨てについて。3、ゴミの一時集積所について。答弁、経済環境部長。1、ゴミ集積所は利用者相互の協力のもとにルールを守り、利用者全員で責任を持って管理・運営していただくことが原則である。そのため、自治会が管理するゴミ集積所は、利用者が自治会に加入していただくことが、最も利用者相互の協力が得られる形だと考えており、まずは自治会への加入を促している。自治会へ加入できない場合は、ゴミ集積所の維持管理に関する金銭的な負担や集積所の清掃等への協力などそれぞれの自治会や地域の利用者においてルールを決めて利用者相互が納得した形で円滑にゴミ集積所を運営していただくようお願いしている。2、他人の廃棄物を本人に代わって清掃センターへ持ち込むことは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一般廃棄物収集運搬業許可業者以外はできない。高齢等により、自分自身でゴミ出しができない方は、家族や友人、ボランティア等に依頼して、決められたゴミ集積所へ出していただきたいと考えている。丸3、市民の誰もが利用できる集積所を設けた場合、産業廃棄物等が不法投棄されてしまうことが懸念される。また、広い敷地の確保や多額の施設整備費等も発生するなど、新たな課題や費用負担が生じることもあるため、一時集積所の設置は考えていない。引き続き、既存のゴミ集積所を拡張あるいは集積所の数を増やすなど、各自治会などにおいて工夫していただき、集積所の利便性を高めることで対応が可能であると考えている。きれいに保たれているゴミ集積所の写真があります。パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度の導入を、斉藤真知子議員。質問。県内63市町村のうち54市町でパートナーシップ制度、24市町でファミリーシップ制度が導入されており、どちらも導入していない市は羽生市を含め4市のみである。そこで次の点について伺う。1、明確な導入時期について。2、市営住宅募集要項への明記について。3、他団体への申し入れと協力体制について。4、当事者団体との連携について。答弁、1、市長。2、3、4、総務部長。1、羽生市では、パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度を令和6年4月に導入することとした。導入にあたり、対象者の要件整理などの制度設計や、全庁的な行政サービスの検討、必要により関係令規の改正、ガイドブックの作成など一定の時間を要することになるが、準備の進捗状況によっては導入時期を前倒しして進めていきたいと考えている。2、市営住宅の入居条件については、県営住宅の入居要件が今年4月から同居実績が1年以上ある方や、パートナーシップの宣誓証明を受けている方などが加わったことから、今後まずは同居実績の要件は、パートナーシップ制度導入を待たずして対応したいと考えている。次の入居募集に合わせて実施したいと考えている。3、性的少数者への理解とともに、本制度について、市内企業や公共的団体、特に不動産業者、賃貸住宅など広く周知していきたいと考えている。4、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の制度設計には、当事者の意見を伺う必要があるため、令和5年度中に羽生市民の当事者の方と意見交換したいと考えている。その他の質問。投票率向上の取り組みは？
自転車利用者のヘルメット着用義務化は？今恵子議員。質問。令和5年4月1日から道路交通法の一部改正により、自転車乗車時は全年齢のヘルメット着用が努力義務化になった。そこで次の点について伺う。1、着用啓発について。2、購入費用の助成について。答弁、総務部長。1、小中学校への啓発については、令和5年2月に市内各小中学校から全保護者へ、自転車ヘルメット着用の努力義務化に関する通知文を送付し、周知を行い、その後もチラシ等を配布し、啓発を行っている。一方、各校で行われる交通安全教室においても、警察や外部指導者等からヘルメット着用について指導をいただいている。ヘルメットの着用率については、小学校約9割、中学校 約8割との調査結果であり、今後も各校において日常的継続的な啓発を行っていきたいと考えている。市職員への啓発については、業務用パソコンの電子掲示板に啓発文書およびパンフレットを掲示し、啓発を続けている。市民への啓発については、広報羽生への掲載や全国交通安全運動の一環として街頭において啓発活動を行っている。2、羽生市ではこれまで新小学1年生に55年にわたりヘルメットを贈呈し、新中学1年生は自費ではあるが入学時にヘルメットを購入し活用している。多くの市民がその必要性も重要性も認識され、また着用についてさほど違和感のない地域でもあると考えている。普及促進については、自助の精神を尊重しヘルメット着用を浸透させていきたいと考えており、現在のところ補助制度の導入については予定していない。小学生の交通安全教室の写真があります。その他の質問、がん患者への支援体制は、いじめ問題は、小野田和雄議員。質問、羽生市の令和3年の合計特殊出生率は 0.98 で、全国では 1.30 である。少子化の中、生まれた子どもは欠けることなく社会全体で守らなければならない。いじめは発生すれば大小にかかわらず当事者にとっては大問題である。そこで後を絶たない子どものいじめ問題について、いじめの未然防止、早期発見および早期対応について、これまでの取り組みと今後の取り組みについて伺う。答弁、学校教育部長。羽生市では大きく次の9つの体制を整えている。1、いじめ未然防止教育の推進について、生徒指導全体計画を作成し、各教科での学習などを通じて行っている。2、いじめにかかるアンケートを実施し迅速に対応している。3、月3日以上欠席する児童生徒を把握し、アンケートに書けないいじめ等による欠席に気づけるようにしている。4、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを設置し、全校に訪問、支援する体制を整えている。5、教育相談員を配置し、中学校で生徒が悩みや不安を相談できるようにしている。6、いじめ問題調査審議会を設置し、弁護士などの有識者からさまざまな視点でいじめ防止対策の意見をいただいている。7、いじめ解決に向けたサポートチームを編成し、学校、警察、医療機関等が連携しいじめ解決に当たっている。8、教職員の研修を充実させ、会議・研修を通じて教職員に対しいじめ防止のための生徒指導向上を図っている。9、顧問弁護士、スクールロイヤーを活用し、羽生市顧問弁護士から助言を受けられるようにしている。また、埼玉県のスクールロイヤー制度を活用できるようになっている。行政委員会委員等の選挙への関わりは、中島直樹議員。質問、より健全な民主主義を確立するために、誰もが思いのまま政治・選挙に直接的・間接的に関われるような社会を構築することは重要である。そんな中、4月の埼玉県議会議員一般選挙、羽生市議会議員一般選挙において、羽生市職員社会福祉協議会職員により、人々が享受する参政権を侵害すると思われるような有識言動・働きかけがあった旨の相談を受けた。行政委員会委員等の選挙への関わりの是非・可否について、羽生市選挙管理委員会の見解を伺う。答弁、選挙管理委員会委員長。選挙管理委員会委員は その在職中に選挙運動をすることが一切禁止されている。次に、教育委員会委員は積極的に政治運動をすることが禁止されている。